はようございます。竹中智香です。今週のおはようインタビューパート2は、沖縄初の社会人アメリカンフットボールチーム琉球ガーディアンライオンズの新庄理一郎代表にお話を伺っています。今日は新庄代表がアメフトに魅せられた頃のお話です。
僕は高校卒業するまで沖縄にいて、大学からアメフトを始めたんですね、はい、でアメフトが、大学が愛知県の中京大学っていうところに行っていて、はい、そこでアメフトを、もうルールも分かんないですけど、僕高校までスポーツや部活やってなかったんですよ。はい、なので大学から4年間で試合に出るって考えたら、やっぱりその野球とかそういうメジャースポーツ、サッカーとかだとちょっと高校までやってたこと差があるなと思って、なので大学からみんなが始めるスポーツをやろうと思って、でアメフトを選びました。
で、ちなみにアメフトには今もいろいろとやられてるっていうことだから、がっつりとハマるわけですよね。
はい、そうそう、なのでその時は僕それも高校のインターハイの予選で、ね、沖縄予選とかあるじゃないですか、その時に自分の同級生の応援に行った時にみんな終わって泣いてるのを見て、あ、いいな部活ってと思って、なんか自分部活大学行ったらやろう最後の4年間だし大人だったらもうできないしって思って始めたら、そうそう、おっしゃる通り大学4年間やって、その後大学卒業した後はこのアメフトの X リーグっていう社会人のリーグがあるんですけど、そこの所属している名古屋サイクロンズっていうチームであと6年やって、でその後沖縄帰ってきて、で帰ってきてからも琉球大学のアメフト部があるんですけど、そこでコーチやって、でやりながらもまだプレーヤーもしたかったので、米軍基地内のこのミリタリーリーグにも参加して、そうですね、数年プレーして、で2年前に沖縄で社会人のアメフトチーム立ち上げるということで、はい、今回いたというので、18歳から今37歳なんで、もう何年ですか、19年、なんやかんや19年部活やっている感じで全然終わってないんです。はい、
ちなみにどういうところにハマったんですか。
僕だから初めて部活やってるので、もしかしたら違うスポーツやってたらそこにずっとハマってた可能性もあるんですけど、やっぱアメフトがすごい僕面白いなと思ったのが、まずアメフトの競技として、アメフトって他のスポーツだと、例えば野球でいうと、竹中さん、なんかスポーツはなんかされてましたか。
私はでも陸上とかなんです。
陸上に似てるんですよ。なのでスタミナはあるけど、トップスピードがない選手だったら長距離で活躍できるし、逆にパワーはあるけど走るの苦手って人だったら、それ投擲競技とかで活躍できるじゃないですか。で体がちっちゃくてもっていう子だと、ちっちゃい子が多分体軽いんでやっぱ長距離がいいんですかねとか、スタミナないけど爆発力があるとか、ただ短距離が向いてるとか、そういうトップレベルになれますけど、一般的な球技だとやっぱりコントロールはあるけど爆発力がないとか、ね、そういう身体能力高いけどテクニックがないとか、そういうところでこれできたらレギュラーになれるのになとか、そういう球技ってそういうのが多分ほぼだと思うんですね、だけどアメフトは各ポジションによって仕事がすぐ分けられていて、本当陸上と一緒ですね、陸上競技と。あるポジションは投擲、あるポジションは短距離、あるポジションは跳躍みたいな感じで分かれてるので、その一つの僕の一つの選手の得意なところだけを生かすことでスター選手になれる競技なんですよ。
なるほど。
なので分かりやすく言うと、僕はオフェンスの選手で、このワイドレシーバーというボールキャッチするポジションなので、やることは基本的には走ってボールをキャッチすることだけなので、投げることもほぼないし、はい、球技ですけどキャッチするのが仕事なんで投げることがほぼない。でタックルすることもほぼないんですよ。アメフトで試合に出てるけど、攻撃のオフェンスの選手なのでボール持ってエンドゾーンでゴールゾーンにボールを運ぶのが仕事なので、ボール持って走るかタックルを受けることはもちろんいっぱいありますけど、タックルをすることはほぼない。なので僕ちょっとビビりでタックルもしたくないし、肩も自信ないんでボール投げるのも苦手ですけど、それでもやっぱレギュラー慣れて18年19年アメフトできる、 はい、で試合もずっと出てできてたので、そうそう、なのでそれがね僕魅力かなと思って、好きな自分 の, その特化した特別ね長所を伸ばして活躍できることと思ってます。あとは僕アメフトでねいろいろきっかけ、さっきもね米軍リーグでちょっと、はいはい、やったりさ、初めての日本人選手だって言われてやってたんですよ。はい、それもね、やっぱそのアメフトを通じてそのでそのアメリカ人コーチに出会っていろいろね何アメフトのアメリカの情報を教えてもらったり、まあ、基地の方そうですけど、やっぱりアメフトがなかったら、ね、そういうできないじゃないですか、そのコミュニケーションが取れなかったところがアメフトを通じてやっぱりその世界が広がったなって思って。
アメフトを通じて世界が広がったという沖縄初の社会人アメリカンフットボールチーム琉球ガーディアンライオンズの新庄理一郎代表、明日のこの時間は基地の中でプレイヤーとしてアメフトを始めた時のお話です。お楽しみに。おはようございます、竹中智香です。今週のおはようインタビューパート2は、沖縄初の社会人アメリカンフットボールチーム琉球ガーディアンライオンズの新庄理一郎代表にお話を伺っています。今日は基地の中でもプレイヤーとしてアメフトを始めた頃のお話を伺っています。
僕が琉球大学でコーチやってた時に、うん、教え子がクラブに行って、そこでアメリカ人お兄ちゃんと話したら、うん、自分アメフトやってるよみたいな、
あ、
僕もアメフト部だよ、今度一緒に練習しようって、合同練習しようみたいな感じで連絡交換したよって情報を僕はキャッチして選手が教えてもらって、あ、そうやろうって言って、じゃあ日程調整してやった時に、そこのヘッドコーチに、僕は県外でねアメフトやってて、社会人でもやってて10年やってたんだけど、沖縄帰ってきたチームないから、もしよかったらチーム入れてくれませんかって話したら、いいよみたいな感じで、はい、心よく OK 出してくれて、はい、それで 入りました。
あ、じゃあもう周りはもうアメリカ人ってことですよね。
そうそうそう、なので僕一人だけで、だから当時チームが40人ぐらいいたのかな、だから39人アメリカ人 で僕だけ日本人で、はいって感じでした。
それはそれで言葉の壁とかは大丈夫です、もともと。
あ、もうね、言葉の壁、苦労したんですけど、まあ、これもいい勉強だと思って、まあ、僕幸い沖縄に帰ってくる前に、やっぱ沖縄でね、英語喋れた方がやっぱ仕事とかやっぱいいから、うんうん、との名古屋行った時は全然英語使うような仕事してなかったので、なので帰ってくる前に半年だけバンクーバーに留学に行ったんですよ、
うん、
でそれがあって、まあ、ちょっと、まあ、本当にちょっとねちょっとだけですけど あったので帰ってきて、なので最初のちょっとコミュニケーション、本当に日常会話少しぐらいはできたので、ただスポーツってねそれだけじゃないじゃないですか、そうみんな真剣にやってて疲れたり体痛い中で、うん、はい、そんなずっと話してる時間もない中で、もうバババって早口で余計に聞こえないと、もう試合練習もじゃあもういいよリッチいいよってなっちゃうから、そこなんとかついていくために必死にやってたので、1年目は正直ね試合もあんまり出れなかったです。なんか練習も出番を与えてもらえればボールキャッチしたりとか、うん、いろいろタッチダウン取れたりしたんですけど、感じのでもやっぱ信頼がなかなか、やっぱコミュニケーションが取れてないのでなかなか試合出れなくて、ただ2年目は一応なんかレギュラーに入れてもらって、で結構なんだ大事な場面でも使ってもらって、その優勝に貢献したって言って、そのオフェンス MVP みたいなのを
いただきました。
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。そうそうそう、トロフィーも家にまだペット置いてあります。はい、
それは基地の中で試合があるんですか。
そうですね、このカデナの、そうですね、琉球ミドルスクールっていうスクールのグラウンド借りて、うん、はい、リーグ戦やってます。
あ、へ、はい、じゃあいろんなチームがあるんですね。
そう、今は当時僕がやってた時は、まあ、4チーム、
うん、
金沢と普天間の合同のチームで、とあとフォスターと、うん、カデナと、うんうん、あとハンセンがあったんですけど、はい、今は金沢と普天間の金、そこはもう金沢なんですけど、うん、金沢ローニンズとホスタードラゴンズと、うん、あとハンセンアウトローズの今3チーム
で、
はい、やってます。
今日本人の方って いらっしゃるんですか？
今はベースのチームでやってる子はいないと思います。なんでかっていうとほらガーディアンライオンズができたので、
なるほどなるほど、
なりたい社会人はやる。そうですよ、これもだから僕がアメフトを沖縄に立ち上げようってやった理由の一つで、うん、僕はまあ、幸いちょっとね留学も行ってたので英語に対する恐怖心が少しだけみんなさんより低かったので、うん、飛び込めたんですけど、龍大、うん、の OB の子たちはみんなやっぱり龍大で4年間やってまだアメフトやりたいなっていうのが思っていても県内就職してしまうと、まあ、僕みたいにわざわざ基地の中で、ね、やってまでってやっぱりやりたいけどちょっと怖いなっていうのがある。なので僕もだからそれを実際コーチやってる時見ていたので、うん、だったら社会人チーム作れば龍大の OB の子たちがプレーする場もできるし、じゃなくて龍大に入学しないとアメフトができなかったわけですから沖縄の男子ね、だから龍大に入ってなくてずっとアメフト好きだったけどできなかった人たちもプレーする機会も与えれるし、でまた基地の中のアメリカ人も別にそのあれなんで、さっき言ったホスターとかキンザーハンセンってありますけど別にホスターの人だけしかダメってわけじゃないんですよ。
あ、なるほど。
だって例えば僕はキャンプ
羽
根の選手じゃないけどやってたので、
そうですよね、
うん、なのでそういうベースの子たちでも例えば奥さんが日本人、ね、とかだったら沖縄にずっと残りたいって人も多いじゃないですか、
はい、
そういう人たちがやっぱ、ね、日本のカルチャーを学びたいということでプレーするアメリカ人も入ってこれば、僕がその基地の中でいろいろ経験できたことが選手の子たちもアメリカ人選手も受け入れていけばそのチームの中でね文化交流もできるしってなったら得しかないなと思って、でそれで立ち上げようっていうことで、はい、やって、まあ、幸いアメリカ人選手も何人か6人ぐらい入ってきています、はい、
今何人ぐらいいらっしゃるんですか？
選手が今35人ぐらいいます。はい、で沖縄の子が半分ぐらいです。
あ、へー、
チームに入ることで文化交流もできる、そんな思いから琉球ガーディアンライオンズは誕生したんですね。明日のこの時間は沖縄初の社会人アメリカンフットボールチーム琉球ガーディアンライオンズの新庄理一郎代表に子どもたちにアメリカンフットボールを知ってもらうために考えていることをお聞きしています。お楽しみに。おはようございます、竹中智香です。今週のおはようインタビューパート2は沖縄初の社会人アメリカンフットボールチーム琉球ガーディアンライオンズの新庄理一郎代表にお話を伺っています。今日は若い子にアメリカンフットボールを知ってもらうために考えていることを伺っています。
今も子どもたちのキッズのねフットボールのスクールもやろうって準備しているんですね、はい、そういうのでちっちゃいところからねアメフトのボールに触ってそういう環境ができてこればアメフトやりたいっていう人も増えてくると思うので、まあ、今ちょっとそう種まきしている状況ですね。
あ、はい、なるほど。じゃあ、まあ、作ったことによってこれから、うん、始めたいという人を、まあ、見つけていくというか、
うん、そうですね、
そのスタート地点に立ったみたいなところがありますね。
そうです、今本当にスタート地点で、うん、今いる人たちは、まあ、僕も37歳ですけど、まあ、あんまりもう将来がないんですね、フットボーラーとしては、
うん、年齢的にもですよね。
なのでこの子たち、この選手たちがもう引退してしまうと一気に人数減ってしまうので、うん、今だからおじさんたちが動けるうちに次の世代を作っていかないといけない、うん、
子どもたちへのその種まきもしているっていうふうにしていきたいというふうに話してましたけれど、はい、どういうことを考えてますか？
は
い、
そうですね、まあ、僕が一番やりたいのはですね、僕はただアメフトを何でもみんなにやってよっていうわけではなくて、やっぱアメフトを一つのツールとして、うん、やっぱそのコミュニケーションというか人の人生の一つの思い出というかになってもらえばいいなと思っているので、ただだから野球部辞めてアメフト部に入ろうよとかそういう話じゃないんですね、
うんうん、
で、あ、僕だからで子供たちはまたアメフトでタックルっていうとね、まあ、親御さんがまず心配ですよ。
ちょっと怖いイメージも
ですよね。なのでフラグフットボールっていうタックルしないフットボールもあるんですよ。
へ
ー、それでラグビーとタグラグビーとかと尻尾取りゲームみたいな、はい、腰にベルト巻いて、はい、そこにフラグを左右に1本ずつ2本ぶら下げて、はいはい、 タックルする代わりにそのフラッグを引っ張って取るんですよ。
へ
っていうだともう接触が起きない、まあ球技なんでボールを追いかけたりしてぶつかることもあるでしょうけど、基本的にぶつかったら反則になるので、
うんうん、
接触がもう極力ないスポーツなんですね。それだと子供たちでもお子さんでもできますし、うん、それの普及活動がしたくて。
なるほどなるほど。
はい、でそれでもね、先ほどからねちょっと話してるんですけど、僕はやっぱアメフトを通じて文化交流、僕自身がやってきてそれがすごい今人生でも大きく糧になっているので、それやっぱ次世代の子たちにも経験してほしいので、それなんか英語を使ったその英会話スクールのフットボールをやりますよっていう形にやっていきたいんですね。
でもこれってすごくいいことと言ったら変ですけれど、うん、スポーツも一緒になってることによってより学べそうでもありますよね、英語も。
あ、そうなんですよ、うん、なので今学校で教育とかで受けてて、なかなか、まあ、ディスカッションの時間とかもあるんですけど、なかなか自分から発信するのって難しい、うん、ただスポーツ やっている時って発信しなかったらボール飛んでこないし、
うんうん、
また子どもたちで、ね、まあ、授業も勉強好きな子は別ですけど、僕みたいな生徒だと授業で、ね、椅子座るとやっぱりもうちょっと嫌だなとかテスト嫌だなってなりますけど、ね、習い事でも走ったり運動するのってみんな自分からアクティブに動くじゃないですか。なのでそれやっぱ声が出せる環境になると思うので、それでなんかその体動かしながら1時間なんか英語の授業なんだけど、体動かしながら楽しいスポーツやりながら英語やりませんかって形にすれば、自分からね、発言するのも多分、
ね、
机座ってて時間与えられて、はいじゃあ次竹中さんの番、はいじゃあスピーチ3分してってやるよりも、
うん、
動きの中でね、なんかボールちょうだいとか、ね、パス投げこの作戦どうとか、そういうなんかそれをコミュニケーション英語にするほか、その英語アレルギーがなくなって、うん、だ今回それでこのスクールに行ったからもうアメリカで生活できますよってわけではなくて、うん、あくまでもそのきっかけ、英語アレルギーを外すきっかけにして、
うん、なるほどなるほど。
でそのスクール生も僕基地の中の、ね、子どもたちとかも来てくれればその中で環境もできるし、
そうですよね、
そのちっちゃい早めのうちから英語アレルギーが取り除ければ、これで大きくなった時にそうそう、やっぱり全然違うじゃないですか、
うん、
今まで僕ら失礼ですね、僕は、うん、例えばテストでもう朝の単語のテストがあるからもうそれで丸暗記にして、
はいそうですそうです、
ね、その時何とか何点とか、うん、あセーフよかったとかで、アメリカ人のとか、まあ、外国の方来ても学校では習ってるけどもう勝手に自分は喋れないからって言って喋れる人にさせたりとか、うん、やるじゃないですか、うん、やっぱその、はい、日本人はそういうアレルギー持ってる方が多い、僕自身もそうですし、うん、だったので、やっぱそれを早めに取り除ければ授業がもっと身になるなって、うん、はい、思いました。
じゃあ子どもたちっていうのは何歳代ぐらいを想定
する？考えてるのは、まあ、幼稚園から小学生ぐらいがいいかなと思ってます、まあ、中学生からは、まあ、スクールっていうよりももっと競技として、また英語やりたい人はもっと英語なので、その目標を設定するための選択肢を広げるためのお助けになれたらと思っているので、やっぱできるだけ若い子たちにさせたい。
アメフトとともに英語とも触れ合える夢のようなスクールですよね。タックルのないフラグフットボールを普及させ、子どもたちにも安心して親しんでもらえるよう頑張っているんだそう。明日のこの時間は琉球ガーディアンライオンズの新庄理一郎代表に X リーグについてお聞きしています。お楽しみに。おはようございます、竹中智香です。今週のおはようインタビューパート2は、沖縄初の社会人アメリカンフットボールチーム琉球ガーディアンライオンズの新庄理一郎代表にお話を伺っています。今日は X リーグについてお聞きしています。
いっぱいチームで来てほしくて、そうしたら例えば琉球ガーディアンライオンズはこの今年から X リーグで社会人リーグに加盟するために今動いているんですね、
うん、X リーグっていうのがあるんです。
X リーグっていうのは
全国の
そうですね、J リーグとか、
なるほど、
B リーグみたいな感じの日本のトップ、はいはい、アメフトのトップリーグなんですよ、に加盟して、まあ、そしたら X の3部 X3 からスタートなんですけ ど、
なるほど、
それをやってるんですが、例えば もう30歳で、うん、全然アメフトやったことない人が、うん、あでもアメフトずっとやりたくてやりたかった、でもこのチームは X リーグで戦ってますよってちょっと躊躇しちゃうじゃないですか、
まあ、確かにそうですね
でも野球は、うん、例えばプロ野球を目指さなくても、うん、社会人野球を目指さなくても草野球やったりとか、また草野球でも勝ちたい人たちとじゃなくて、うんね、本当に試合だけして楽しく野球が好きだからっていう環境があるじゃないですか、うんうん、なのでやっぱりフットボールもどんどん競技人口増えてきて、さっきタックルフットボールでもトップレベル、うん、トップチーム目指すチームじゃなくて、タックルフットだけど本当は楽しくやりたい人たちじゃなくて、タックル怖いけどフラッグフットボールで、うん、その接触ない、ね、フットボールで親近でやりたい人とか、また遊びでやりたい人とか、男女混合とかもね接触ないからできるじゃないですか、やったりとか、また女性のチームやったり、また子供チームやったりって感じで広がっていければ、基地の中にはフラッグとボールも子供と中学生のチームがあったり、女性だけのチームがあったり、女性だけの大人のリーグがあったりもするんですよ。そうそうそう、なのでそういう感じでやっていけば交流もできますし、そこまで行くと一番いいなって思ってます。
うん、ちなみにリーチローさんは、うん、プレイヤーですか？
あ、そうですね、僕もプレイヤーもやってます。
なるほどね、はい、で X リーグにはまだ今からなんですよね？
今年からです。
今年から X リーグに入ってる、
はい、そうです。
X リーグに入るのって難しいんですか？
入ることは、うん、そのとっても難しくないです、入ることに関しては。ただやっぱ活動続けていくためには、うん、X リーグの、イーストとウエストがあるんですけど、はい、沖縄は日本でいうと西なんでウエストなんですよ、うん、
なるほどなるほど。
大阪、基本的には大阪関西圏がウエストで、うん、ただポツポツ岡山と広島と福岡に1チームずつ今あるんですけど、うん、あと名古屋も含めてウエストなんですよ、
はい、なるほど。
イーストは全部関東圏です。
なるほどなるほど、
はい、なので何が言いたいかっていうと、試合が全部大阪神戸になってくるので、加盟新庄さん加盟するのはいいんですけど、毎回大阪まで来れますけど大丈夫ですかっていう形になってきて、チーム運営に関しては簡単かっていう、こう沖縄からだと、まあね、他のスポーツ FC 琉球さんとかキングスさんとかコラソンさんとか全部そうだと思うんですけど、やっぱり戦っていくにあたってチーム運営の方が そこがクリアしないと、まず試合に行けないと試合勝つか負けるかって話にもできないじゃないですか、なのでまずそういう運営していく、試合に行くっていうことが加盟するよりも難しいと思ってます、はい、だからこれからが勝負だなと思ってます、はい、
その遠征費も自分たちの中から稼げるように、うん、
そうですね、自分らで今のところ自己資金でやっていくので、うん、やっぱスポンサーさん集めたりとかするためには、また沖縄でアメフト見ないと応援したいって企業さんも絶対出てこないですし、うん、なのでそれ含めてやっぱ沖縄でアメフトやる環境を、うん、さっき言った大人の、ね、チームのための資金面スポンサーさんもそうだし、子どもたちの競技人口を広げるためもそうですし、まずやるためにはどんどん活動を続けて重ねていかないといけないなと思ってます。
じゃあ練習だけではなくて、それ以外にもすることがたくさんありますね、
う
ん、
そうですね、うん、なので僕も選手でもやってるんですけど、選手で練習している時間よりもそういういろんなイベント回ったりとか、うん、アメフトの、ね、説明している時間の方が多いかなと思います。はい、
ちなみに、まあ、今年からということで、うん、その X リーグではもう試合もされてるんですか？
あ、6月の12日に初めて、
うん、
試合があって、これはでも交流戦かな、リーグ戦は9月からなんですよ。
楽しみですね、は
い、そうですね、なのでこの試合やって、これで新庄さんたちのチームチェックするよって言ってました。これなんか勝敗ではないですけど、その人数いるかとか、あと運営チームちゃんとしっかりできてるかなっていうのを見て、それで9月から正式承認が出るかどうかっていう話の、
なるほど、
はい、お披露目試合みたいなのが6月12日です。
それでもリーグが始まったらかなりまた結束力が強まりそうですね。
そうですね、今なんだかんだ試合も2年前立ち上げてから、まだ首里城ボールね、さっき言ったドラゴンズとホスタードラゴンズとしかやってないので、日本人チームと試合するの初だし、遠征も初じゃないですか。なので、はい、選手のも気合入ってやっていくと思います。
X リーグに加盟してからが正念場だという琉球ガーディアンライオンズ。明日のこの時間は 琉球ガーディアンライオンズの新庄理一郎代表に今後の目標についてお聞きしています。お楽しみに。おはようございます。竹中智香です。今週のおはようインタビューパート2は、沖縄初の社会人アメリカンフットボールチーム琉球ガーディアンライオンズの新庄理一郎代表にお話を伺っています。今日は今後の目標についてお聞きしています。
そうですね、僕はこのガーディアンライオンズで日本一を目指すってかっこよく言いたいんですけど、うん、それはまあもうちょっとあと3年後ぐらいに言わせてください。それよりもね、僕さっき言った文化交流とか国際交流で、僕自身がそれでやっぱりすごいいろいろいいね思い出がいっぱいあるので、そこにフォーカスしたくて、なのでこのアメフトチーム通じて、まあ、チーム内でもね交流できたり、そういういろんな子どもたちにもね同じ経験させられたり、またこの沖縄の近くの国、ただ台湾とか韓国中国にもねアメフトのチームあるんですよ。なのでそういうチームたちの、まあね、もちろんコロナも落ち着いてきてからですけど、遠征行ったり、またこっち来て招待ゲームしたり、でそういう感じでアメフト通じてそういうどんどん交流、だからアジアトーナメントみたいなのができて、やるのが僕日本一よりもそのアジアトーナメント持っていくのの方が夢かもしれないです。そっちはなんか面白いなって、やっぱ沖縄っていう立地考えた時に、現状やっぱさっきも言ったんですけど、チームが選手負担になってくるので、どんどんどんどん毎回毎回ってやると結構大変じゃないですか。その中でまだ環境も、沖縄でアメフト環境できてないところがあるので、そうす、なので、まあ、そこはもちろん捨てるわけじゃないですけど、そこのタイミングで活動していくんですけど、その中でもそれはそれでやって、でまたそういうアジアトーナメントできれば、沖縄で強化、アメフトチーム強化もできますし、そうですね、それでいいかなと思ってます。
アメフトをやることによって得られるものがまた違ったものが得られますね。
そうですね、そうです、そういうふうになんか感じていただけたら、今まではだから陸上やってたけど、アメフトも面白そうだなって、やっぱりアメフト自体に価値がないと、他のねやったことない人って、アメフト好きな人、やってた人やるでしょうけど、ずっと他のスポーツやってた人が競技変更する、アメフトに変更する理由がないじゃないですか。なのでアメフト自体にもっと価値を僕が作っていって、アメフトだったら台湾遠征もあるんだとか、ね、あれだったら基地の中で友達できて、今度じゃ夏休みアメリカに一緒に行ってなんとかとかで、自分の中で視野広がってね、仕事とかでもどんどん幅広がっていけたら、やっぱ人生も楽しくなるでしょうし、子供たちはもう間違いなくそうじゃないですか。やっぱりグローバル社会でね視野が広がったら絶対得しかないと思うので、う、まあ、沖縄っていう立地考えても、ね、本土行くのもアジア行くのも距離変わらないので、そうやっていくと沖縄の魅力、沖縄のやっぱりその立地の利点を一番活かせる人材が作っていけるかなっていう、そういう野望もあります、はい、
すごい、なんか初めてのことをこうやって一歩一歩進めていくっていう、その原動力みたいなのは自分ではどこにあると思ってますか。
どこなんですかね、あんまりそれだ考えたこともないし、言われたこともないんでちょっとあれですけど、まあ僕の父親がもう3日に1回ぐらい言うんですよ、誰もやってないことをやらないとダメだって言って、
あ、素敵、
はい、で沖縄に今までないものを作りたいみたいなことを、もう口癖のように擦り込みのように言われてるんですよ、ずっと。
あ、じゃあ入ってるんですね、きっと。
なので結果だから、やっぱそう、沖縄だ、沖縄から出ていかんとダメだとかじゃないですよ、だから沖縄にない素晴らしいものを何か作っていかないとダメだみたいな感じでよく言ってるので、まあ原動力で言うと、そこがやっぱその擦り込みが原点かもしれないですね。はい、
そうか、沖縄にない、でも新しいものだけど沖縄のためにもなって。
あ、そうです、そうです、うん、沖縄の魅力、沖縄の魅力を生かしたもので、まだやってないことで沖縄に貢献する。
アメフト自体の価値を高めるために頑張っていく、アジアとのつながりもできていくと本当に未来が広がりますよね。今週のおはようインタビューパート2は、沖縄初の社会人アメリカンフットボールチーム琉球ガーディアンライオンズの新庄理一郎代表にお話をお伺いしました。